見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。日本のキリスト者の詩人に水野源蔵という人がいます。瞬きの詩人とも呼ばれました。小学生の時に赤痢にかかり、脳性麻痺を併発し、体の自由を奪われました。幼くして若くして将来の希望を失ってしまったんです。話すこともできませんから、自分の意思を誰かに伝えることができません。けれども目をつぶることはできるんです。瞬きをすることはできるんです。水が欲しいかと聞かれたら、水野少年は目をつぶって自分の意思を伝えます。ひらがなの50音が記された表を家族の方が作成いたしまして、行と文字を一つずつ順に指さしていきます。水野少年は自分が伝えたい言葉、その文字のところに来ると瞬きをして、一文字一文字自分の意思を伝えていったというんです。やがて短歌や俳句、詩を作ることができるようになりました。水野さんにとっても、親や家族にとっても根気のいる作業でしたが、それを乗り越えて人々の心に訴える美しい作品がたくさん生まれました。水野さんは最初病のゆえに深い絶望の中にいましたが、ある牧師との出会いがきっかけで信仰へと導かれていきます。母親が毎日朗読する聖書の御言葉を通して、生ける主イエス・キリストに触れ、誠の命の道、救いの道へと導かれていったのです。その水野さんが次のような詩を残しています。あの日あの時という詩です。あの日あの時に戸の外に立ちたもう主イエス様の御声を聞かなかったら、戸を開けなかったら、お迎えしなかったら、私はどうなったか。悲しみのうちにあって見救いの喜びを知らなかった。最初にお読みした聖書の言葉を思い起こさせるような詩です。イエス・キリストと出会い救われた喜びを知るときに、同時にそこで知る思いというのは、いつもキリストが私の心の戸を、魂の扉を叩き続けてくださったのだなということです。悲しみの時も、恐れにとらわれていた時も、望みを見出せなかった時も、主イエスは諦めることなく戸を叩き続けてくださった。このような私がイエス・キリストを救い主として受け入れ、キリストと共にある幸いに生きることができるために。信じるというのは、私たちが熱心に神様を求め続け探し続けること、キリストの御声を聞き続け、ついに扉を自分の手で開け、自分の中に主イエスをお迎えすることができた、そういう部分もあるかもしれません。しかしそれに先立って、またそれにも勝って、主イエスが戸を叩き続けてくださらなければ、自分の手で戸を開けるということさえもできなかったということです。もしキリストが私のことを諦めてどこかに行ってしまわれたなら、自分はどうなってしまっていたのか。それは水野さんが言うように、悲しみの中に居続けるほかなかったのです。しかしキリストはどのような時も私たちの心の戸を叩き続けておられたのです。神様のことなんか考えてもいなかった時、考えたくもなかった時でさえも、キリストは戸口に立ち、御言葉を語り続けてくださったんです。そして今も語り続けてくださるんです。あなたを救いたいと願っておられるからです。また戸の外に立つイエス・キリストは、別の言い方をすると、私たちの家を訪ねる訪問販売員でもあられます。人は誰でも豊かに生きたいと願うものですが、何によって豊かになることができるかを知りません。喜びの時だけではなく、苦難の時においても、死を前にした時も、なお私は豊かであると言い得るものが何であるかを実は知らないのです。だから主イエスはこのようにもおっしゃるんです。そこであなたに勧める、裕福になるように、火で精錬された金を私から買うがよい。 裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。火で精錬された金、白い衣、目に塗る薬、これら町のどこかお店に行けばすぐにでも見つけることができると思うかもしれません。でも主イエスは私から買うがよいとおっしゃるんです。主イエスからしかいただくものができないもの、主のもとに行かないと手にすることができない豊かさがあるからです。そして私から買うがよいとおっしゃるのですけれども、それは私たちが何かものすごい高い代価を支払わないと手にすることができないというのではなくて、本当は主イエスが恵みによって、つまり全く無料で私たちに与えてくださるものなのです。それが救いということなんです。神の御子であられるイエス様は、私たちを神様のもとに迎え入れるためにご自分の一番高価なもの、つまり命そのものを十字架の上で捧げて、私たちをご自分のものとしてくださいました。自分の本当の価値や、また真の豊かさというのは、自分の姿ばかり見ていてもわかりませんし、誰かと比べたところで見えてくるような小さなものでもないんです。主イエスからしかいただくことができない目薬によって、見るべきものを見る眼差しが与えられ、何よりもイエス・キリストそのお方そのものを見つめるときに、初めて自分の豊かさに気づかされます。自分の過去も現在も、そしてこれからのことについても、新しく、また希望に満ちた眼差しで見ることができるんです。新しいこの一年、主イエス・キリストがあなたのもとを訪ねてくださいますように、心の音を叩き続けておられる主イエスの愛が、あなたの歩みを守ってくださいますように。